で、あのちょっと力バカに行く前にずっと英語を読んでいると疲れるので、夏目漱石をちょっとご覧ください。あの3ページの真ん中からになります。これ読んでからちょっと力バカに戻りたいと思うんですけれども、夏目漱石の夢十夜の第3夜ですね。こちらは日本語なんで楽ちんだと思いますが、お耳汚しですがちょっと読みながら確認していきましょう。あのあれよく似てるんですけれども、まあちょっと読みます。夏目漱石夢十夜第3夜ですね。青空文庫からコピー取ってきました。6つになる子供を追っている、確かに自分の子である。ただ不思議なことにはいつの間にか目がつぶれて青坊主になっている。自分がお前の目はいつつぶれたのかいと聞くと、何昔からさと答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。詐欺の影が時々闇に差す。田んぼへかかったねと背中で言った。どうしてわかると顔を後ろへ振り向けるようにして聞いたら、だって詐欺が泣くじゃないかと答えた。すると詐欺が果たして2声ほど泣いた。2声ほど泣いた。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていてはこの先どうなるかわからない。どこかうっちゃるところはなかろうかと向こうを見ると、闇の中に大きな森が見えた。あそこならばと考え出す途端に背中でふふんという声がした。何を笑うんだ。子供は返事をしなかった。ただお父さん重いかいと聞いた。重かはないと答えると、今に重くなるよと言った。自分は黙って森を目標に歩いていった。田の中の道が不規則にうねってなかなか思うように出られない。しばらくすると二股になった。自分は股の根に立ってちょっと休んだ。石が立ってるはずだがなと小僧が言った。なるほど、八寸角の石が腰ほどの高さに立っている。表には、左日学後右堀田原とある。闇だのに赤い字が明らかに見えた。赤い字はイモリの腹のような色であった。左がいいだろうと小僧が命令した。左を見ると最前の森が闇の影を高い空から自分らの頭の上へ投げかけていた。自分はちょっと躊躇した。遠慮しないでもいいと小僧がまた言った。自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。腹の中ではよく盲目のくせに何でも知っているなと考えながら、一筋道を森へ近づいてくると、背中でどうも盲目は不自由でまずいねと言った。だから追ってやるからいいじゃないか。おぶってもらってすまないが、どうにも人にバカにされてまずい。親にまでバカにされるからまずい。なんだか嫌になった。早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだ。もう少し行くとわかる。ちょうどこんな晩だったなと背中で独り言のように言っている。何がと際どい声を出して聞いた。何がって知ってるじゃないかと子供をあざけるように答えた。するとなんだか知っているような気がしだした。けれども半然とはわからない。ただこんな晩であったように思える。そしてもう少し行けばわかるように思える。分かっては大変だから、わからないうちに早く捨ててしまって安心しなくてはならないように思える。自分はますます足を早めた。雨は最前から降っている。道はだんだん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ背中に小さい小僧が食いついていて、その小僧が自分の過去、現在、未来をことごとく照らして寸分の事実も漏らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の子である。そうして盲目である。自分はたまらなくなった。ここだここだ、ちょうどその杉の根のところだ。雨の中で小僧の声は半然聞こえた。自分は覚えずとどまった。いつしか森の中へ入っていった。一軒ばかり先にある黒いものは確かに小僧の言う通り杉の木と見えた。お父さん、その杉の根のところだったね。うん、そうだと思わず答えてしまった。文化5年辰年だろう。なるほど、文化5年辰年らしく思われた。お前が俺を殺したのは今からちょうど100年前だね。自分はこの言葉を聞くや否や、今から100年前文化5年の辰年のこんな闇の晩にこの杉の根で一人の目倉を殺したという自覚が忽然として頭の中に起こった。俺は人殺しであったんだなと初めて気がついた途端に、背中の子が急に石以上のように重くなったというところです。背中の子が急に石相撲のように重くなったっていうところで終わりです。で、これ2つ並べて読むとよく似ているところがいろいろあるんですよね。子供なのに対等の口を聞いていて、でお前が俺を殺したんだろうっていうことを言うところが似ています。 でも違っているところもある。でこれはね、いろんな方が似てる似てるっていうことは指摘してるんだけれども、あの夏目漱石がこの藩の持田ノ浦の影響を受けて書いたのであろうということは全く証明もできないし、誰も言ってません。あの憶測しかできません。でもあんまり似てるので、ちょっといろいろ夏目漱石の研究のものとかも見てみたんですけれども、これの元になる話っていうのはなかなかわからないみたいですね。あのなので似たような話はどこにでもあるんですよということも簡単に言えません。ただあのもしかしたら藩のこれを影響を受けてるんじゃないのかなっていうことはあるような気がします。でその理由をちょっと火星を引いたところ大事かなと思ったところなので、見ていただきたいんですけれども、あの火星はね、別にあの似ている根拠のところに引いてあるわけじゃなくて、私がちょっと引っかかったところをいくつか線引いておきました。まず一番最初の夏目漱石、6つになる子供を背負っているところが、6つになった子供は背負うだろうかっていうところがまず疑問なんです。6つって結構大きいですよね。もう背負うかなっていうのが一番疑問で、まあちょっとそれで線引いておきました。もう一つはですね、この子が青坊主になっているっていう、青坊主っていう言葉があるんです。でこれあの藩の物語は別にそういうこと書いてないんですけど、この青坊主って一体何なんだろうっていう問題が、もしかしてのっぺらぼう、目がつぶれているんじゃなくて目がないんじゃないかっていうのも、いつの間にか目がつぶれてって言ってるけど、これもしかしたら顔に何も、まあ口はあるのかもしれません、喋ってるから。でものっぺらぼう確か口あるんですよね。なのでその辺にも藩の影響は、無地なの影響はあるのだろうかという気がします。その次のところの火星は、あの まずその目がつぶれて後でめくらという言葉も出てきますが、それもすごく気になるところですね。他の物語といろいろ混ざっているようでね。で子供の声なんだけれども、言葉付けはまるで大人であり対等だっていうのは、先ほどの藩の持田の裏の話とよく似ています。でちょっと気になりました。それから詐欺が泣くじゃないかっていう線が引いてあるところなんですけれども、これ、子供は目が見えないはずなので、この話の中で、どうやって田んぼへかかったねって言ってるのか分かんないんですね。でそうするとだって詐欺が泣くじゃないかっていうふうに聴覚に訴えて耳で聞こえてくるからって言ってんだけど、実は先に詐欺が泣いてるんじゃなくて、詐欺が泣くじゃないかって言って初めて詐欺が泣くっていう順番で書いてるんですね。でそこもちょっと変なところではあります。あの初め私は読んでる時に素直に嗅覚で田んぼの匂いがしたのかなと思ったんですけど、そういうことじゃなくって詐欺、しかもね、言えば泣くっていう言葉が、言葉で言うと初めて世界ができていくっていう不思議なワールドの作り方をしています。で後のところはいろいろ不思議なことが多いんですけれども、最後の方、お前が俺を殺したのはちょうど100年、今からちょうど100年前だねって言ってるところ、これはもうお分かりの通りです。背中の子が急に石地蔵のように重くなったっていうふうに思われるんですが、最後にここでまた地蔵が出てきます。いろんなモチーフが藩とつながっているので、全く藩を知らないで読んだのだろうかっていうことにすごく疑問に、思いました。ところで、あのこのしばらく1ヶ月間の間にちょっといろんなことがあったんですけれども、あの富山大学にヘルン文庫というラフカディオ藩の蔵書があるのと同じように、東北大学に夏目漱石の蔵書が収められていて、漱石文庫と言われています。で漱石文庫もデータベースで漱石文庫にどんな本があるかっていうのを調べることができるので、藩の作品を漱石は持ってるのだろうかっていうのを調べてみました。でそうしたら不思議なことが分かったんですけれども、実は藩が持ってる、あ、ごめんなさい、漱石が持ってる藩の作品は文学の解釈っていう講義録だけなんです。怪談とかあるいはこの知られざる日本の面影とか、そういうものは漱石文庫には少なくとも含まれていません。それからですね、今だけと言いましたが、いわゆる文学の解釈は一冊持ってるんですね。でもう一つは、ラフカディオ藩がアメリカ時代にテオフィル・ゴーチェというフランスの作家の、クラリモンドという作品を英語に訳したっていうのをご存知ですか？テオフィル・ゴーチェ、時々話の中に出てくるんですが、いくつかの短編を集めて、クレオパトラのその他いくつかの短編を集めて、藩がね、英語にして翻訳して出版してるんです、アメリカ時代に。で実はアメリカ時代のこれが初めての処女出版です。 ハン自身のエッセイとかハン自身の小説じゃなくって、一番最初に出版物を本として出版したのはハン実はこれなんです。でこの中にクラリモンドっていう作品があります。でこのクラリモンドっていうのは死霊の恋とも訳されていて、テオフィル・ボーチェの作品の中で、実はそのうちまたちゃんと取り上げようと思ってるんですけれども、吸血鬼の死人の名前なんですね、クラリモンドっていうのは。でカトリックの僧侶の修行をしている人がこのクラリモンドに見入られて、本当は亡霊なんだけれども、その亡霊と愛の日々を過ごすっていう不思議な話です。であの人はでも死者に違いないって言って墓を見に行くと、確かにその人の墓があって、でその墓の中に生きているのと同じように美しいクラリモンドの死体があるんですね。でも亡霊で、でこの亡霊はしかし血を吸うと生気を取り戻すようで、実は僧侶のロミアルドっていうんだけど、ロミアルドはこのクラリモンドに血を吸われてるんです。でそれで生気を取り戻してるんですけどっていう話なんですけれども、このクラリモンドの翻訳ですでが入ってるんですけど、漱石が持ってるのは実はこの、ハンの訳したクラリモンド英語訳、テオフィル・ボーチェのを持ってます。その2冊しか持ってないんです実は。ですごい不思議なことだなと思ったので、現物を見に行きたいと思って東北大学に行ったんですけども、そんなに簡単に見せてもらえないことが判明し、漱石の持っているハンの作品は実はその2つだったんです。いわゆる東京帝国大学の講義録をまとめた文学の解釈インタープリテーションオブリテラチャーっていうやつですね、それとクラリモンドしか持ってないっていうことが分かりました。じゃあ他の作品は読んでなかったのかっていうことなんですけど、それはちょっと分かんないですよね。読んでたけども自分の手に手元に持ってなかったっていうことかもしれないので、必ずしも言えないんです。でちょっと話が突然遠くに行きましたが、夏目漱石は不思議なラフカリュハンの持ち方をしている。で夏目漱石って漢籍はよくできたのと英語はよくできたので、フランス文学の作品も英語で随分読んでいるようで、実はテオフィル・ボーチェの本を他に持ってないかなと思って調べたら、このクラリモンドはラフカリュハンの英語訳の他にもう一人他の人の英語訳のも持ってます。2冊も持ってて他の人の役も持ってるってことはよっぽど関心があったんだろうと思うんですけれども、ね、というわけで漱石が読んでないわけはないので、この夢十夜の第1夜も、関係がありそうなんですよっていう話でご紹介したことがありますけれども、これも男の子なんですよね。で父親が殺したで、これこの夏目漱石の作品の中では子供なのか全く知らない人間が殺されて後で息子として生まれ変わってるのか、そこはちょっとわからないことになりますが、これね100年っていうのも結構、キーワードなんですよね。確か恋人が死んでしまって墓の前で待ってたのも100年だったと思うので、漱石の中には100年なんですけれども、ちょっと戻りますね。最初の話に持田道楽の子殺しの話は100年もの年月は経ってないですよね。せいぜい、6人子供死んで7人目の子供はこのまま育てようと思ったわけだから、せいぜい10年ぐらいの間の話だと思われます。で子供は5ヶ月ですからまだインファントの状態、話をしない口を聞かない子供の状態です。それが大人のような口を聞いて、で大きな月が出ていてっていうことなので、細かいところがいろいろ違ってますから一概に漱石が影響を受けたのかっていうことは言えませんけれども、よく似た話であるということをちょっと覚えておきましょう。それから話がごちゃごちゃして申し訳ないんですけれども、月が出てきました。こんな大きな綺麗な月が出ている夜だったねっていうふうに出てくるんですけれども、これも将来私がちゃんとまとめたいと思っているんですが、関心を持った方もぜひそんな感じで読んでいただきたいんですけど、やっぱ月って結構ハンの作品の中で重要なポイントなんです。書き込み調査の中でも月に関することがいろいろ出てくるんですけれども、作品の中にも月がよく出てきます。それからもう一つは講義録の中でもやっぱり月が大事なところで出てきて、でどうしても怖い話とか怪異な話って朝起きないので月夜起きるっていう話になると思うんですけれども、月っていうのも重要なモチーフだと思われるので、ちょっとそのことは覚えておいていただければと思います。